My message is about a father and a son.
ある父親と息子の話をします。父親であるアルマは預言者であり、息子のコリアントンは宣教師でした。アルマの息子のうち、長男のヒラマンとシブロン、コリアントンの3人はゾアラム人に伝道していました。コリアントンが宣教師の標準に従っていないために、アルマはひどく落胆しました。コリアントンはその務めを放棄してサイロンの地まで娼婦イザベルを追っていったのです。これはあなたにとって決して言い訳にはならない。あなたは自分に託された務めに心を注ぐべきであった。アルマは息子に悪魔が惑わしたのだと言い、不貞は罪のない者の罪を流すことや聖霊を否定することを除いてどんな罪よりも非常に忌まわしい行為であると告げました。あなたはそのような重大な罪を犯さなければよかったものを。罪についてくどくどと述べて、ひどく苦しめることがあなたのためにならないようであれば、私はそうはしなかったであろう。しかし見よ、あなたは自分の罪を神から隠すことはできない。アルマは兄たちの忠告を受け入れるようコリアントンに厳しく命じました。息子の罪悪が大きいのは罪悪のために求道者を離れさせたからだと言いました。彼らはあなたの行いを見て私の言葉を信じなかった。それで主の御霊は私に、あなたの子供たちが多くの人の心を惑わして滅びに至らせることのないように善を行うことを彼らに命じなさいと言われ、従って我が子よ、私は神を恐れてあなたに命じる、罪悪から遠ざかりなさい。激しく叱責した後、愛にあふれるアルマは教師として息子に教えます。御言葉を説き教えることは民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、まことにそれは剣やその他これまで民に起こったどのようなことよりも民の心に力強い影響を及ぼすと知っていたからです。アルマはまずキリストのことを明かします。さて我が子よ、キリストの来臨についてあなたに少し述べておきたい。見よ、あなたに言う、キリストは確かに世の罪を取り除くために来られる。キリストはご自分のために救いの喜びの訪れを告げ知らせるために来られる。コリアントンは遥か未来に起こるキリストの来臨がどうしてわかるのかと尋ねました。アルマは答えました。今の人はキリストが来られる時代の人と同様に神にとって尊い存在ではないだろうか。コリアントンは死者の復活について心を悩ましていました。復活について神に尋ねたことのあるアルマは最初とそれ以降の復活について話します。すべての人が将来死者の中から出てくる定められた時がある。アルマは人が死んだ時から復活の定められた時に至るまでどのようなことが人に起こるのかも神に尋ねていました。そしてこう答えました。すべての人は良い霊であろうと悪い霊であろうと彼らに命を与えられた神の身元に連れ戻される。偉人の霊は幸福な状態に迎え入れられ、悪人の霊は 悪魔の意のままに捕らえられて連れ去られる。偉人は自分たちの復活の時までパラダイスに留まる。あなた方はその恐ろしい危機に陥るときに私は悔い改めて神に立ち返ろうということはできない。このように言うことはできない。なぜならば現世を去るときにあなた方の肉体を所有しているその同じ霊があの永遠の世であなた方の肉体を所有する力を持つからである。アルマは息子に話します。肉体の死と復活の間には時の隔たりがある。または霊は不幸か幸福かいずれかの状態に置かれ、この状態は神が定められた時まで続く。その時が来ると死者は出てきてその霊と体が結合され、神の御前に連れ出されて立ち自分の行いに応じて裁かれるのである。霊は体に回復され、そして体は霊に回復される。これこそが預言者たちの口を通して語られてきた回復なのである。アルマはある人々は聖文を曲げて解釈し、このことについて大いに迷っていると話しました。アルマはこう続けます。 さて我が子よ、今あなたの心を悩ましている。あなたの理解できないことが他にも多少あることを私は知っている。それは罪人を罰する神の公正についてである。あなたは罪人が不幸な状態に置かれるの不当であると思っている。さて見よ、我が子よ、このことをあなたに説明しよう。アルマはここでエデンの園とアダムとエバの堕落について教えます。さてこれによって分かるように、私たちの始祖は肉体的にも霊的にも主の御前から断たれてしまった。このようにして彼らは自分の意志に従うものとなったのである。人は死ぬものと定められた。そしてなぜ死が絶対的に必要だったのかを説明します。もし贖いの計画がなければ、人が死ぬとすぐにその霊は主の御前から断たれるので不幸な状態に陥ったであろう。次に正義と憐れみについて教えました。正義によれば、贖いの計画はこの試しの状態、すなわちこの準備の状態で人々が悔い改める、そういう条件がなければ成し遂げられない。アルマはこう説明します。憐れみの計画は贖罪が行われなければ成し遂げることはできなかった。したがって神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求に満たすため、またご自分が完全で公正な神、憐れみ深い神であり続けるためにご自分で世の罪の贖いをされるので、アルマは変わることない永遠の立法についてコリアントに教えます。そしてなぜ罰が必要だったのかを単刀直入に説明しています。さて罰がなければ人は悔い改めをすることができなかった。この罰も霊の命と同じように永遠のものであり、霊の命と同じように永遠である幸福の計画に相対して定められたのである。アルマは経験から罰の苦痛と悔い改めの喜びを知っていました。アルマもかつて父親をひどく落胆させたことがあったからです。反抗して歩き回り、神の教会を滅ぼそうとしていて、天使に打たれたのです。それは自分の行いの報いとしてではなく、父親と民の祈りが応えられたためでした。アルマは罪悪感から苦痛を感じたことを話します。苦痛に責め苛まられていた時に、私は自分の多くの罪を思い出してひどく苦しみながら、身をかつて父がイエス・キリストの来臨について民に予言するのを聞いたことを思い出した。イエス・キリストは神の御子であり、世の罪を贖うために来られるというのだ。心にこの思いがはっきりと浮かんできた時、私は心の中で、お神の御子イエスよ、苦渋の中により永遠の死の鎖に縛られている私を憐れんでくださいと叫んだ。さて見よ、このことを思った時、私はもはや苦痛を忘れることができた。まことに私は二度と罪を思い出して苦しむことがなくなった。おなんという喜びであったことか、なんという驚くべき光を私は見たことか。まことに私は前に感じた苦痛に勝るほどの喜びを満たされたのです。我が子よ、まことにあなたに言うが、私は他にありえないほど激しく、また辛い苦痛を味わった。また息子よ、私は言う、それとは反対に、私は他にありえないほど麗しく、また心よい喜びを味わった。またその時から、まさに現在まで、私は絶えず働き続け、人々を悔い改めに導き、私が味わった非常な喜びを味わわせ、彼らも神から生まれ聖霊に満たされるようにしてきた。アルマはアレミが正義から何を奪うことができると思うかと問いかけ、贖いのおかげで永遠の立法はこの両方を満たせるのだと説明しました。聖霊に感じてアルマはコリアントンを激しく責めました。そしてこれらの福音の基本原則を根気よく、そして分かりやすく説いた後で豊かな愛を注ぎました。預言者ジョセフ・スミスは啓示によって次のことを学びました。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、 優しさと純粋な知識による。これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。聖霊に感じたときはその時に激しく責めなさい。そしてその後あなたの責めた人があなたを敵視しないためにその人に一層の愛を示しなさい。それはあなたの誠実が死の縄目よりも強いことをその人が知るためである。アルマは言いました。おお我が子よ、あなたはこれからもう神の正義を否定しないようにしてもらいたい。神の正義を否定することによってどんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしてはならない。むしろ神の正義と憐れみと寛容があなたの心の中で十分に力を振るえるようにし、そのためにへじくだって地にひれ伏することができるようにしなさい。同じくアルマという名前のコリアントンの祖父は邪悪なラオウに仕える祭司の一人でしたが、預言者アビナダイがキリストについて証しするのを聞いて改心しました。そして命を狙われたために悪い祭司のいる法廷から逃げ出しキリストについて教え始めました。今はその息子のアルマが我が子コリアントンに悔い改めを説いているのです。息子を激しく責め福音の教義を根気よく教えた後で愛にあふれた父親アルマはこう言います。さて我が子よ、あなたはこれからもうこれらのことに思い悩まされることなく、ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。苦しみと恥ずかしさからコリアントンはへりくだって地にひれ伏しました。コリアントンの父であり彼の真剣指導者でもアルマはコリアントンが悔い改めたことに満足し、息子から罪の重荷を下ろし再び彼を伝道地に送り返します。我が子よ、あなたはこの民に御言葉を告げ知らせるために神から召されている。あなたの道を行き、誠実に真面目に御言葉を告げ知らせて、神が誠に私の言葉の通りにあなたに叶えてくださるように。コリアントンは兄のヒラマンとシブロン、そして真剣指導者たちと共に働くようになりました。20年後も北方の地で忠実に福音の務めを果たしています。私たちが住む邪悪な世の中で子供たちは自分の進むべき道を見出さなければなりません。ポルノグラフィーや性の盗作、不道徳、児童虐待、薬物中毒など問題は至るところにあります。影響力から逃れる方法はありません。好奇心から誘惑に乗り少し試してみようとする人がいます。そして中毒の罠に陥るのです。そうなるともう希望はありません。こうして悪魔は獲物を捕らえ縛り付けるのです。サタンは私たちを欺き滅ぼすものですが、その勝利は一時的です。悪魔に騙されて運命からは逃れられないのだから罪を犯し続けるしかないと思い込んでいる人がいます。最も邪悪な偽りは改心し悔い改め許されることなどができないというものです。そんなはずはありません。キリストの贖罪のことを忘れているのです。見よ、主なるあなた方の神は肉体において死を受けた。それによって全ての人が悔い改めて自分のもとに来ることができるように主は全ての人の苦を引き受けた。キリストは創造主、癒し主です。ご自分で作ったものなら治せるはずです。キリストの福音は悔い改めと許しの福音なのです。人の価値は神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。イエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書から引用したこの愛に満ちた父と道を逸れた息子の話は一つの実例です。私たちは天の御父の息子です。御父のあがないの計画があるおかげでつまずき倒れた者もとこしえに捨てられることはないのです。人が悔い改めるとき主の喜びはいかに大きいことか。 主はほんの少しでも罪を見過ごしにすることはできない。それでも罪を悔い改めた者は許され、もうそれを思い起こさないと主は言っておられます。モルモン書にあるようなこの主の言葉に私たちが従うことができますように。これが私たちのこのモルモン書に関する証であり、私の証であります。イエス・キリストの御名により、アーメン。